さあ始まりました、ジロキチカギ Z シャープ104、105ということで
前回と同じ。
まずはじゃあ、ニュースから。
ニュースから、
はい
はい。
ニュースっていう言葉ってどういう語源か知ってます？
ニュースニューニューやんな。
ダサははーんバカども
ちょっと調べて知識得たからって。
何調べたっていつですか？
調べたんでしょ。
いつですか？調べてないです。僕は英語の授業かなんか習いました。これ中学校で知ってましたよ。
は
い、
ニュースニューやな。
13から知ってます。
めっちゃドヤ顔。
人生の半分これ知って生きてきましたけど。
お見それしました。どういう意味なんですか？
東西南北ってミス英語の頭文字を取ってニュースです。
はい、なんでそれ取った？
知らんやん。ニュースっていうのはだから東西南北全ての事象を速報で得るっていう意味なんじゃないですか。
なるほどね。
はい、ということでニューススタート。
はい、ガチャピンが YouTuber 事務所ウームに所属、ヒカキンら同僚にっていう。
へえ、
YouTuber デビューしたらしいです。
ガチャピンはもともとね、フジテレビの子供の番組のキャラクターだけど、
はいはい、なくなったんで。
番組はもう
終わっちゃった。
なくなっ
ちゃったんですね。でもガチャピンは所属したけど、ムックどこ行ったんて。
ムックはどうしたんかな。
だからフリーなんですか、あいつらは。もともと
権利的にはフジテレビのものやと思うね。ちょっと調べたけど、
じゃあフジテレビのものが YouTube、
フジテレビとウームが契約したっていうことなんでしょうね。
まあ、ネット社会になってきたっていうことですよね。
は？どう？え？何の話や？違うニュース見てる？
いや違う違う違う。ネット社会になってきた。いや、だってさ、ひらけポンキッキーズって、うん、テレビで活躍してた人がいで、うん、まあしてた怪獣が、うん、もう YouTuber としてやるって。テレビよりネットを取ったっていうことじゃないの？違うの？
違う。
あ、違う。
うん。いや、それを言うなら、うん、トンネルズの、うん、あの石橋貴明が、
うん、
アベマにレギュラー番組持つんですよ。
はいはい、はい。
これってすげえことじゃないですか、うん。それこそネットの時代に来たんじゃないかって言われてるぐらい、
うん、
もうテレビに見限りがなんかついたってことというか、
うん、
まあ、レギュラーいっぱいテレビで1本しか持ってないらしいんですけど、
うん、
そっからね、アベマに行ったってことは、でまっちゃんもやってるし、
うん、
まあ、アベマじゃないですけどネット動画番組やってるしってなったら、やっぱそのテレビってあれがきつすぎてもうネットのあれになったんやと思いましたよね、
うん、
コンプライアンス的に。確かに合いますもんね。車ボコボコにしても良さそうですもんね、
うん、
炎上とかもなさそうやし、派手だったら派手なほどいいでしょうし。
水曜日のダウンタウンとかめっちゃ叩かれてますもんね。
あ、叩かれてるんですか、あれ。やっぱあれがだからあれぐらいがテレビでできないと思うんですもんね、うん、
ちょっとしたドッキリもできない。
ありますね、なんか
連れ去りの、
連れ去りね、ナダルが
警察に通報してどうのこうのみたいな、
はい、ああいう。でも他から見てるとそう見えますもんね、うん、車にいきなり監禁してバーって連れてかれてってなって聞かされてないとね、うん、
でもそれをテレビで見る分には別にどうってことなくないですか。
それ見る分にはね、
うん、だからまあその場で見てもらって、ね、そんな街中でやるからあかんというか、
うんうん、
もっと言ったらなんかちょっとぐらいやらせていいよって思わんすか、
うんうん、
まあ、どっかの敷地内でやるとか、うんうん、
だからすごいなって思いますわ、ネットに進出するそのテレビのきつさ。
うん、
まあ、ネットの方がおもろいっすね。
面白いっすよね。だってあのまっちゃんの僕
スキャンダル、
スキャンダルじゃないっす、あれ、全然出てこない。アマゾンプライムビデオの
あドキュメンタル、
うん、あドキュメンタル、あれとかもう神じゃないっすか。まっちゃん別に何もしてないっちゃ何もしてない
けど笑ってるだけ。
いや、ほんま笑ってるだけ。あれとかも神じゃないっすか。だってなんかもう誰が一番最初に肛門見せれるか対決とかするんですね。
あれやばか
ったんですか。笑いってそこまで行くんやって。
うん、まあ、テレビじゃできなくなってきてるもんね、うるさいから。
まあ、でも確かにテレビじゃできひん笑いですよね、あの番組に関しては。放送絶対できひんやって思うことバンバンやるんで、すげえ面白いと思いますけど。 まあ、なんかいつからこんな厳しなったんですか。僕いなんか気付いたらこんな感じだったんですけど。
ちょちょちょ、なんか話つなげんのちゃん。だから止まってんねんって、このもう興味ない YouTube。 何 YouTube、 何すか大輝丼。
いや YouTuber、
うん、待ってんねんって。
ごめんごめんごめん、
ここにそんな時間使わんて。
あ、そう、
なんかいいところがあるんでしょ。
そうそうそう、この YouTuber で
話戻すねんけどとか言ったらいいと思うで。
ありがとう、
そういう時は。
ありがとう、うん、方向修正ありがとうございます。はい、話戻しますけど、
はいはいはい、
この YouTuber を全く知らんのよ、うん、俺、うん、全然知らんねんけど、まあ、弟とか妹がいるから、うん、ちょうど YouTuber をすごい見てる世代で、 YouTuber でジンジンっていう人がおるんやけど、
はいはいはい、何してる人なの。
よくわかんないんですよ僕。ほんま YouTuber で
ゲーム配信とかあるやん。
なんかその僕この間見たらなんかペヤング食べてるの見せられたんですけど、
ベタやなベタなことやってんな。
誰が一番早く食べれるかみたいなのをなんかその YouTuber 同士でやってるみたいで、
ベタやなって。だからそれも
そのジンジンっていう人に僕すげえ似てるって言われたんです。で見たんですよ、めっちゃ似てるんですよ。
そう
ほんまそうでもない、そうでもない。
見た。
いや見てない
似て一個も似てない
よ、まあ、
あの動画で見てもらったら多分すぐ分かる。
見しようじゃん動画で。
もっちりしてるだけじゃん、
うん、デブなだけやん。
どっちかというと弘中君に似
てる。確かにね、どっちかというとね。
似てる。
いや1ミリも似てないよ
ほんま、
うん、こっちもはようやん、
愛嬌あんな、うん、
いや、これ似てると思ってんの。
いや似てるって言われて、うん、確かに似てるなって思って。
思った、
うん、
どこが。顔全然ちゃいましたね、作るとか。一個も、ごめんごめん、
そんな目バッチリしてない、う
ん、ほんまに1ミリも似てないねんけど。
この話終了で
皆さんもぜひ一回ジンジンというのを調べてもらって。
ひらがな、カタカナ。
いや多分ひらが YouTuber ジンジンで調べたら出てきます。はい、
へえ、まあ、似てる。なんか角度とかあったんですかね、分からんけど、
まあ、茶髪ですからね。
いやいや、ほんまにだからその茶髪デブっていうだけやった。共通事項があっただけ。似てるっていうか。
そうやな、
そう
か。そうやったらなんか女子プロレスラーとかな、検索したら出てきそう
や
な。
ああ、いいですよ強いやつね強い寄りのやつ。
そうそうそう
結構勝率ええやつとかにいそう
わあ、俺すげえなんかこれ結構似てるってなると思ってた。ちょっと展開がビビるぐらい違って、これどうしようってなって
んの。あれ似てるって言われんのってもレベルで
しかも兄弟に言われたからなおさら。
へ
え、似てるかって思ったら。
YouTube とか見ます？
見ますね、もっぱら YouTube 見ますね、暇な時は、
うん、どんなのを見るんですか？
YouTuber も見ますけど、
はい、
ゲーム実況とかも見ますし、
はい、
釣り岡とかおもろいですよ
釣り岡って何ですか？今まで聞いたことあるんですか？
あの佐賀の YouTuber で、
はい、
まあ、釣りしたりご飯作ったりキャンプしたりするんですけど。
ご飯作ったりか。
まあ、取った魚をこうさばいたりとか、
はい、
まあ、アウトドア系、
だから見て食べになることっていうことですか？
まあ、それも、まあ、釣りできないんで、
はい、
普段、
はい、
釣りしてるじゃないですか、
はい、
あ、面白そう、いいなって思いながら見たりとか、
うん、
なんかやっぱその YouTube を見るっていう文化が根付いたからYouTuber の数が圧倒的に増えましたよね。
うん、
これみんなに YouTube を見るっていう文化が根付いてなかったら YouTuber 生活できないんで、うん、無理ですけど、多分だから5年前よりも YouTube を見る 人たちが絶対増えてるはずっすもんね。
増えてるやろね。
だからもうみんなやっぱ生活できるもんな、 YouTuber はゴリゴリ増えてますもんね。
うん、
各言う僕も見ますもん。
うん、
僕のおすすめ教えましょうか。これはほんまもう気持ちいいっすよ、
うん、
包丁作る人。
名前が出てこいんけど、いろんなものにな、
はい、
紙で
作ったりすごくないっすか。見たかったっすよ。僕もちょっと一通り見ちゃいましたもん、ちょっと気持ちよくて。
磨く人でしょ。
あのだからもともとは骨董品のやつをなんか研いで綺麗な包丁にします。でなんかもうスポンジとかもシュッて切れるんですよ、
うん、
気持ちいいよね。
なんか爪切りをこう綺麗に磨いてめっちゃ切れるようにしました。
またっけ いや全部は見てないんですけど数出すぎてて、いや面白かったな。面白い人多いっすよね。でも YouTuber
そうね、いろいろ工夫してるもんね、うん、
YouTube の動画っすもんね。他にない動画やもん、うん、YouTube 以外で作るっていうか需要がないような、テレビとはもうまた全然違う編集だったりとかリアクションとか、テレビで面白いなと。もう一個ぐらいニュースいきますか。
もう一個いきますか。
これちょっと衝撃じゃないですか。大阪城公園のたこ焼き業者が1.3 億円脱税で売上申告せず
どこのたこ焼き屋さんやろ。
あの大阪城公園の中にあるらしいんですよ。
へえ。
でなんか、まあ、昨日ちょうどほんまにヤフーニュースでこれ上がってて見てたんですけど、売上3億円
すごいね。
どうやったらそんなにたこ焼き
で。いや意味が分かんないんですよ僕も。まあ、外国人観光客向けに結構こうほんまに数打ってみたいな感じらしいんですけど、ちょすごすぎて全然意味がわからない
マジで。ワンパック500円やったとしても3億売り上げるって、
はい、
1万5000円60万パックとか売り上げて
る。あそっか、60万パックを30日で割ったら1日2万パック
ぐらいですね。
2万パックだからこれあれなんですかね、こうなんかやってんですかね、ネットで売ったりとかも、うん、有名なたこ焼き屋さんなんかな、分からんけど。
だって無理ですよね、屋台とか
も。多いやと分からんけど 1.3 億円脱税って
銀だことかのチェーン店やってますとか言ったら分かりますけど、
マリファナとか入ってんちゃうかなってで1個5000円とかのじゃないと、じゃないとええー、と思って、すごいたこ焼き屋って夢あんのかなと思いましたもん。
いくら大阪って言ってんのね。
ねえ、ゆえにたくさんあるじゃないですかたこ焼き屋なんて、
う
ん、
どこ行ってもありますもんね、うん、そんな大阪城公園に2万パック2万人たこ焼き買いに来る人がいるとも思えないし、有名なお店なんですか
みたいですよ。そうなんすか ね、
うん、ね年3億円やろ売り上げ。
いや3年かなんかやったっけな。
あ3年で
昨日見た3年間なんか過去3年間分の売り上げ計上してなくてそれが3億円で、なんか1年で1億円ぐらいか。
となるとまあでも
800万ぐらい。
そうですね、
800万って。
いやでも、500円やったら1日547個、
はい、
売ったら3億円、
はい、あじゃあ意外と意外と意外とって感じですね、
うん、
意外とまあそれそれかなりの繁盛点ですけど、
うん、
まあ、現実的な数値になりましたけど、そうっすね、それぐらいが妥当っすね、
うん、
500。でもすごいなそんな興味ないみんな。
いやびっくりしましたよこのニュース、
ね、うん、別になんかその何とも言えへんけどすごいっすよねこれ。
どこなんやろな大阪城公園の。
僕らやっぱ大阪城公園あのね、ウォーカーたちとしては大阪城公園ウォーカーっすもんね僕ら。
そうね、
天守閣のそばにあるたこ焼き屋らしいですね。
ああそっちは夜入れないんですよ。
あそうなんですか、
はい、知ってるんで。ポケモン
ゴーン
だ
ね
懐かしいな。はい、あこれもすげえわ。ゾゾタウンの前澤社長がプロ野球球団を新設へ表明。新設するかどうか分かんないですね。買いたいんですよねほんまは。買いたいけど売ってくれへん。どこの球団やったか忘れたけど、買いたいけど売ってくれへんっつって。
じゃあ作るみたいな、
うん、でも13個にはできない
偶数じゃないと。
で偶数にしたところで7チームになるじゃないですか。7チームやると1チーム試合ができないんで。
ないんすか。
なんでやるなら 8チームにしないといけない。だから4チームのやつで16チームに。
ああそういうことか、そういうことか。セ・リーグだけ2個多いとか意味不明ですもんね。
そう
なんです。こうなっちゃうと。そうか、うん、ずっと交流戦やったらねあれですけど、
ま
あ、
1個増やすなら最終結果4個増やさないといけないんで、そのあと残りの3つ誰が買うのっていう話になりますよね。
でもやっぱり夢なんでしょうね、うん、こういう大金持ちとかになったらプロ野球球団とか。
ゾゾタウンでそんな球団運営できるぐらい儲かってるんですか。
メイクイズよ。
へえ、
はい、
そんな儲かってん
の。ゾゾ今すごいやん。
え使ったことある。
ゾゾはい。
へえ、
まあまあ、ゾゾスーツも持ってますよ。
マジですか。
マジ、はい、 まだまだ、これでも8ヶ月ぐらい待ったかな。ZOZO スーツ出ましたって出ますって言われてすぐ買った。買ったってまあただやったんですけど当時は。
あ、
今2000円かなんかしますけど当時ただやったんですよ。でなんか改良に改良重ねたからそんだけ時間かかりましたごめんねみたいな、ずっともうほんま 2,3 ヶ月に1回ぐらいメールが届いて、ごめんなさいちょっと今改良してますみたいな。
もうびっちり測ってくれるの
来てない。
あ、まだ来てない。
めんどくさすぎて。
あ、
はい、めんどくさくてまだ来てない。T シャツしか買わないんでね、でもって思うと、だからズボンとか買うとでもすごいいいんじゃないですか、丈とかも。でなんかスーツとかもちょうどのサイズで送ってくれるんですよ。
あ、
セミオーダーぐらいのなんかちょっとプチオーダーみたいな感じでシャツとかも買えるんで、そういう意味ではやっぱすごい便利なんじゃないですか。やっぱネットで買いたくない人の一番のその理由ってサイズじゃないですか。それがやっぱその解消されるっていうなるとでかいんじゃないですか。買わないですか。服とか買わへんか。
あんまり最近買わへんね。
通常さん、なんだかんだいろんな服着てますよね。
そう、
なんかいつも同じとは思わへん。あ、でもジャケットとか多いな。
大体同じ。
あ、そうなんや。見てないだけか。俺が
通常さんのことは。あれですね、大体サイズはもう決まったところで買わないと入らないとかになるんで。
ゆいちゃん、どうぞ、そうです
。逆に？
逆って何？何の逆やねん。成功法やろ。
あ、そうか、そうか。
ぴったりのサイズを測ってくれるから。
ZOZO の方があるやん。
そやな、確かに。なんやろ、いつも買ってるところに安心感がすごいあるからさ、もう絶対ここやったらサイズ感バチって分かるっていうサイズでいつも買ってるんで、
それがだから ZOZO タウンやったら、ZOZO スーツ着たら全部がそうなんの。出てくんの。
ありがとう。
むしろ ZOZO タウンの方が優秀なの。
それしかお勧めしてこへんのことやろ。
ちょっと検討します。
すごいいいよ。
一回検討してみるわ。
高いんすか ZOZO タウンって。
いや全然普通、
普通の。その ZOZO スーツっていうのはタダでもらえ
んの？今はもう2000円かかんのよ。当時は0円やったんよ。
あ、配ってたみたいな感じ。
うん、
なんかそれ来てアプリでやるんですよね。
そうです、そうです。
で記録して、
なんかあの桁置いて来て、なんかピピピピって点がついてるんですけど、それを全部判断してくれて、もうほんまに全部細かく出るらしい。まあ、俺やってないんで、ま
あ今日何センチとかそういう、
でウエストとかも、でサイズ感で、でなんかどれぐらいのサイズ感の方が好きとかをなんか入れて。ZOZO タウンってやっぱその、
わあすげえ。
そう、
全身スーツやから
。これが入れへんっていうパターンはないんすか。
ない。
伸びるらしい。
ああ、
それ聞いて体測る生放送やったら面白いかもしれない。
ああ、いいかもね。
それ僕が来てやるんすか、測るんすか。まあでもちょっと興味湧いてきましたね。
ZOZO タウンいいよ。 ZOZO ってやっぱそのなんか前澤社長っていうのがかなりすごい、ほんまにすごい人らしいですよね。なんかあれとか知ってます？いつやったっけ、一昨年ぐらい ZOZO 一部商品0円にした。
へえ。
しかもサプライズで
突然セールみたいな感じで、
はい、セールとかじゃなくても
全部配るんですよね。
えぐないですか。すごすぎません、その発想。
ただ
ただもう間に合わんかったですけど、ね、僕それ見たんが何分後やったら15分後かなんかに見て、嘘やろと思って。まああったんですけど商品は、まあ、全然欲しくないから、まあ、欲しい人がもろたらええや思って、買わんかったですけど、まあ、そこは全然高い服とかなかったですけど、僕がパッと見た限りでは。でもそれにしてもね、やっぱすごいなと思って。
ZOZO タウン1本でやってるんですかね。
そうちゃいます、わかんないですけどね。 ZOZO タウンパソコン持ってる人少ないらしいですね、会社で。みんな携帯スマホ
だけ。やば。
でもまあそれで仕事できるでしょ。
まあ
多分
できます。
だからよくあれを言うじゃないですか、本って買ったお金より置いとくお金の方がかかるって。わかります、その土地代というか、あの場所取るし。パソコンもまあ要はそうじゃないですか。携帯よりもそんなにスペック上がるかって言われると、そこまでスペックも大して上がらへんし、ただそのキーボードの方が早いっていうならね、あれですけど、
まあ、専門的な仕事じゃなかったら。
そうっすよね、ただの事務処理ぐらいだったら多分できるでしょうね。まあ、僕ほんま一切わかんないんで、やってないんであれですけど、ということです。 ZOZO タウンはすごいと。
買ってみよう ZOZO タウンで。
いや、いいっすよ
ZOZO スーツ。
そうそうそう。
確かにちょっと気になりますね。
いやセールめっちゃやってるんでね。
あ
チェンジュ何かしらセールやってますわ。よう買いますもん僕も。虫の地質とか。
じゃあお便りいきますか。
はい。
はい、今回のシーズン2の獲得ポイントなんですけど、まあ、最後まで、まあ、分からなくするために一応獲得ポイントを伏せさせていただいてますということで、まあ、ポイントを伏せてお便りを読ませていただきますね。はい、ということで読みます。ラジオネームゴーヤマンピさん、ディスカッションです、はい、やれない6次郎くん、とめきちさん、土田さん、弘中さん、こんにちは。お久しぶりです、今回のテーマなんですが、この題は6でもほんまにやれんって題をディスカッションしてください、それを参考にしてその題は歌うようにします、ちなみに自分は新身内みたいなもんで設定カンパとかほぼやらんで6を打ったことあるかすらわかりません。パピー、PS MVP 商品大事にしてますということです。
こいつふざけやがってなんだよパピーって。
パピーって
これは売ってる途中で送っちゃったっていうパターンではないっすよね。一応確認しますけどちゃいますよね。だって MVP とかの下り言ってますもんね、
うん、
パピーの後に
これは意図的に打ち込んでるやつよね。
ありましたっけこのゴーヤマンビさんこんなパピーとかこんな感じやったっけ
なてへっていうことみたいな感じ。
いやわからんパピーってどのパピーやろ。パピーかな、パピーかな、
なんなんやろね。
うん、まあ、パピーでしょうね。で、はいはい、6でもほんまにやれんって台。アイムジャグラーっすね。
アイムジャグラー、
はい。まあ、6か5か分かんないんであれっすけど、マジなんかもう出ねえわと思いながら打った記憶が何度もあります。
うん、
5ジャグとかマイジャグとかやっぱ出んねんけどな。ファンキーも出るイメージじゃないな。でも6か分からんからな。それはもはや6っぽいなと思いながらも、ジャグラーシティってほんまにやっぱ設定が分からへんから難しいんやろうけど、多分6じゃないんかもしれんけど、そうなったら。でもやっぱむずいよね。
だからまあ結局だって答え合わせできるのっても6角出た時ぐらいしかないからさ。
はいはい。
やれない6って言われても大体なんか、うん、やれてから6やったんやろうっていう憶測でしかないやん、
うんうん、
答え合わせできることないから。だからやれない6って言われてもあんまパッて出てけへんかな、
うん、でもやれてないけど6って思うってことはよっぽど6じゃない。
あ、まあまあ確かに。
あ、俺はあんまりイメージないけど番長2とかやっぱ負けてる人結構いたもんね。
あ、番長2か。
うん、やっぱ通常いただき6回引いたけど通常 B のループしまくって負け負けしたみたいな人いたもんな。勝率は高かったけどあの台、
うん、
でもなんかもうほんまにやれへんときほんまにやれへんって聞いたもんな。
噛み合わんと何の台でもやれんときはやれんからさ。うん、だからやれな、これ特別無理やわみたいなんてあるかな。6しんどかった、6しんどかった、6ってなんかあるかな。
聖夜の6とかもう見なくないですか。 あれ
でもなくはないんじゃない
ですか。なくはないんじゃないですか。その分まあ一応
僕猪木の6とかマジやれんかったっすけどね。
どの猪木ですか。
伝説、
伝説、
わかる、わかる。
レディーキーですか。
レディーキー、あれマジやれんかったっすわ。
確かに。
あんま売ってないけど2回しか売ったことないけど、2回しか積もったことないけど、だから全6の店だから、全6の店って言ってもまあ6かどうかわからんとか言い出したらキリないっすけど、あれに関してはマジ62回打ちましたけど、まあ、1回3000万ぐらい出たけど、なんかえこれはなんか1でもええんちゃうって思うぐらいの出し方やったんで、まあ、難しいなっていうような。もともとね RT 中に AT 中に設定さないような感じの台やったと思うんで、そういう系の機種はね初当たりに設定差がありますとか言われても何回か引けてもね出せんかったら出せないんでね、
うん、
難しいわ。
辻田さんとかあります。
ないに決まってるやん。誰に話振るね
ん。いやなんかその6で
ないに決まってるやん。
ないか。
辻田さんパチスロ知らんねんから。
でもまあ大昔初代北斗、
はい、
その頃はあの設定確認があったよねサービスで、
はいはいはい、
台開けて、
はい、
はい6ですよみたいな。で見せてもらって売っても結局何万も負けたっていうのはあったね。
当時から考えたらすごいペイアウト低いっすもんね。 4号機のあの北斗って当時のその時代の中で一番ぐらい低いんちゃいます、110とかないですもんね、
10なかったよね、
あの辺の機種ないんですよね、それ以降ぐらいは。
悔しい思いをしたね、だからせっかく見せてもらって6
円朝見たんすか、それ。
いや、昼
え、店員がフラッと見せてくれるんですか。
まあ、全部見せますよみたいなとこやったかな、時間になったら。
そんな中途半端な時間にあるんですか。なんか閉店前とかオープン前とかはあれですけど、昼ぐらいに来てあって
それ1やったらもうそんなに、ね、
絶望する
まあでも全録やっていう、
あその証明のためにっていうことですね。なんか昔そのイベントとかやってた頃はなんか北斗揃いを7回させたら北斗の6朝から打てますみたいなとか、スタンプ貯めてみたいなとかありましたけど、
みたいですね、
はい、
そイベントとかすげえ楽しそうですよね、バカなイベントよう考えつくなとか思うのいっぱいありますもんね雨の日ケロット6ですとかバカじゃないですかマジバカだなと思いながら、でもそういういいバカってありますもんね、いい時代やなって。
だから5号機の時代で名古屋のとある店で、まあ、朝から並んでる人対象なんですけど、朝の7時半ぐらいに店長が店の前に来るんですよ。でじゃんけん大会が始まって、
はいはい、
勝った1人だけ店長のところに行って1つだけ質問できるんですよ。
ええ
で答えてくれるっていうのはあったんですよ。
これに6入ってますかとかど
う
ですか。
そうです。それはね盛り上がりましたやっぱ。
僕の時代でも結構ありましたよ。でも意外と、僕クレオフやってた店とか行ってましたもん。
あ
ーボーナス引いたらクレオフなんですよ。で番長2とかは、あの超番長引かな落ちないんですよ。
あ
でもほんまに僕奇跡的に番長2朝一11時にあの超番長引いてクレオフせんかった時どういうつもりやねんって思いましたこれちゃうんかいって結構狙い自信あった台なんで、ちゃうんかいってなりましたもん。でもやっぱあれクレオフとかしたら店員呼ばなあかんからすぐバレちゃうんで、でもまあでもその時代楽しかったな。抽選100人ぐらいで5番引いた人のあの言った機種にあの高設定入れますみたいなイベントとかもあって、やってるとかやってましたからね。
やってましたね、うまいこと。
で5番のやつの知り合いが、まあ30何番とかでそいつの後をつけるしかないとかなんかありましたもん。
そいつが行ったところに行くんで、
そうだ5番のやつは直接行かなかったりするんですよ。後ろの人に取ってほしいから、自分の連れに取ってほしいから、自分は結構メインどころ行ってみたいな、そういうやり取りというかありましたわ。
もう一回その時代に戻ってほしいですね。
なんか良かったっすよね、
朝楽しかったっすね。
楽しかったっすね。
そうですね。なんか入ってからそのクレオフするかどうか、ボーナス引いてからもドキドキできるしね。やれない6、なんか弘中さんはありますか、やれない6。
そもそも6ったことがそんなない気がするんで、
あ分かんないですよね、やれてるかどうかとかも。
A タイプならあるんですけど、はい、A タイプで6ってダメだったみたいなのほぼないんで。
まあそうっすね。
でも ART 機でやれない時ってもう設定とかあんま関係ないやん、はい、
やれない6ってジャグラーぐらい。
これは
うん
他はまあいやそらやれへんかった台とかいっぱいあるよ、
うん、
それこそ前のハイスクール・オブ・ザ・デッドとかも負けたことあるし、
うん、
スナイパーも6って負けたわ、
うん、マジ、
うん、
結構初当たり軽くなるかなんかいけそうな気するけどね、
うん、まあ、いろんな台で負けた気はするね、
うん、
当時は。でもまあ6じゃなかったって言われたらそれまでなんでね。
せやな、真相は闇の中やね。はい、
次
ですか。はい、次いきます。はるちゃんパパディスカッションです。おいしいアイス、ジルケチ会議の皆様、放送を楽しみにしているはるちゃんパパです。
ありがとうございます。
少し前の放送で大気丼さんがおはようさん、おはようから出てるブリュレというアイスが美味しいと言ってたので夢に買って帰りました。相当美味しかったみたいで非常に食いついてました。ちなみに私は安定のジャンボモナカ森永製菓を食べました。暑い日も多くなってきたところで皆さんの知ってる最強のアイスを教えてください。氷菓子、アイスクリームなどジャンルはないですが、 できれば同じものが買えるように大手コンビニで売っている中でお願いします。大気堂さんの新情報にも期待しています。ではこれからも楽しみにしていますということです。食べてくれましたか。
これはもうあれじゃん、もうアイス業界の人じゃん。ブリュレって言ったらええのにおはようから出ているとか、ジャンボもなんかかっこ盛り上がってるいるそれ。
おはようの社員かも、ね、
やって何これ、もうマーケティングに使われてる、利用されてるわ、はるちゃんパパに。うん、でコンビニで多分うちの商品またゆえゆえ思いながら見てますわこれ。
買いたいなって、なんか最近はもうこればっか食べてるっていうアイスがあります。何やったっけな、森永の練乳氷、これがもうやっぱぶれないね。
まあ、うわ、美味しいよね。
うん、練乳好きにはたまらないですね。
かなアイス、
アイス食べる？
めっちゃ食う。
最近もずっと1日
2個食うんちゃう、
うん、
すごいな。
まあ冷凍庫には入れますね。
最近食べて美味しかったのなんかある？
最近一周回ってハーゲンダッツがええなって
。あ、
いやなんか、うん、最近特に新商品のアイス多くないですか、
うん、多い。
でいろいろ買ってなんか 2,3 日マジでしっくりこんかったんですよ、うん、なんかもうなんやねもう
買うやつ買うやつ、
そうで僕バニラアイスじゃなくてミルクアイスが好きなんですよ、うん、だからモーとかすごい好きで、うん、なんかそれもなんか牛乳のなんかアイスみたいなのがあったからそれ買って食べてもなんか絶対しっくりこんくて、でもたどり着いたところが結局ハーゲンダッツっていう。ハーゲンダッツもう外れないよね。
ないね、
うん、
最強よね、うん、ハーゲンダッツ、ね、
まあ、何食べてもやっぱ味濃いというか美味しい、
濃厚っすよね。
ひろなかさんはありますか？
スーパーカップなんですけど、あの S あるじゃないですか、スーパーカップって、はいはい、あれのスイーツってあるじゃないですか。
あの
いちごショートケーキ味、はい、あれ最近初めて食べたんですけど、はい、めっちゃうまかった。
売ってます？
ファミマに売ってたんですよ。
なんか上にあれですよね、
あのいちごジャムみたいなのが乗ってて、はい、
ザラメみたいなのが乗ってるやつですよね。
気づいてました？あの雪見大福夏売ってんの。
あ、そうなんですか。
最近
冬限定やったってこと？
え、
そうなん。
うん、売ってなかったやん、ずっと。
そうなん、
ほんまに。
じゃあもうあのさ
年中食えちゃう。
俺なんか年中食べてるイメージが、
うん、思い返してみろ、夏に食うたことあるか。
あるあ、どうやろう。なんかそんなこと言われるとそんな気もするけど、
2018年3月16日雪見大福の通年販売を全国の小売店で始める。これまでは9月から3月頃までの限定発売だった。冬季のアイス市場の拡大が続く一方で春夏の市場規模の伸びが縮小している。知名度のある人気商品を投入することで需要をどうのこうのっていう。
すごいね、
うん、夏に売らなかったんは
溶けるから
餅
とろける味わいの雪見大福で、
うん、
そのとろける食感を味わえるのが夏やとこう短い時間が、1個目を食べてるときに2個目が溶けちゃうからっていう意味なんですかね。
なるほど、すげえ戦略やな。でもそれを通年販売にして調整してきたっていうことかな。
だからまあオファーがあったみたいなノリじゃない、
夏でも売ってくれっていう。美味しいですもんね。
美味しいっすね、うん。田さんは
チョコミントかな。
チョコミント、
トルコ風アイスチョコミント。
へえ、それチョコミント出てんすか。
うん、
最近なんか
これ食べたの。
ああ、
ファミリーマートで、
はい、
よ
く見るやつ。
あれ食べて、あのジャイアントコーンのチョコミント、
うん、
まずくて僕チョコミント結構なレベルで好きなんですよ。
ああ、それでもまずい、
まずと思って、まずいっていうか、なんて言ったらいいんやろな、なんか求めてる。だからスーパーカップのチョコミントとかうまいじゃないですか、
うん、
ああじゃなかったっていうのはなんか期待に、ご期待に添えなくてすんませんって言ってほしいなと思って。
王様やん。
なんかしっくりこんかったな。
チョコミントってあんま外さんよね、
う
なかなか
大体同じ味っすよね。
そうっすよね。それはチョコミント好きじゃないからちゃいます
あ、芯の方
いや全然ちゃうよね
チョコミント好きになると、まあ、いろいろやっぱ味はちゃうよね、うん、
へえ。
ミントきついやつもあるし、
あ、甘さ控えめのやつもあれば、
ここまでミントいらんねんみたいな。
そうそうそうそう。アイス、あれ通社さんでしたっけ、教えてくれたん。無冠。
あー、
無冠売ってますよね、はいはい、今
無冠売ってるね。
食べますわ最近よく。
あれ美味しい、
うまい。無冠がしかもあのアイスを食べてるという背徳感がないそれ結構大事やからポイントとして。
フルーツやと。
そうそう、紅茶フルーツ。そうそうそう。だからもはやなんやろ、飲んでるだけ。かまんでいいレベルじゃないですか。
水分や。
うん、そうそうそう。飲んでるだけやって言い聞かせることができるんで。
結構溶かして食べる。
結構溶かして、ほっといて食べますね。でもあれみかんが美味しくないですよね。あっこが使ってる。思いません？
もっと上質のみかんを
使ってほしい。そうそうそうそう。あれ自体は美味しいのに、いやあれ自体は美味しいねっていうか、でもかこれまだ僕考えたんですよ。あれ？俺みかん作れるんじゃね？
美味しいみかん仕入れて。
そうそうそうそう。凍らしてね、やりゃええだけじゃねって思って。剥いて凍らしたるだけっすもんねみかん。
まあなんかあるんちゃう、やっぱちゃんと
あるんすかね。なんかシャリッとしやすいみたいなんとか。なんかあれと思ってみかん買った方が安いと思ってい
っぱい作れてるな確かに
ね。
冬に仕込んどいて
ということです。
はい、みかんって食べたことないな。
マジで。
うん、
セブンイレブンかな。
あ、まだ
セブンか。
確か
ちょっと今日帰り見てみよう。
おいしい。
はい、お次いきます。ラジオネームビリーさん、ディスカッションです。フリーズ演出のナンバーワン、ジロキチファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今回ディスカッションしてほしいのは一番好きなフリーズ演出のタイプです。ゴッドのような液晶ブラックアウト、バジリスクのようなリールがゆっくり回るパターン、パンチョのようなリール逆回転、オキドキのような全てが固まるパターン、化け物のようにリールロックからフリーズと様々なパターンがあると思いますが、どのフリーズ演出が一番気持ちいいですか？ちなみに僕はレバーを立てた瞬間にリールがゆっくり動き出すと一番ゾクッとします。ディスカッションよろしくお願いします、ということです。
待ってくれ、全部言いやがったこいつ
パターンを。
いやほんまパターン全部言うて、これしかもみんな好きやん、これはもうみんな好きなやつやん、
うん、
誰かが言うやつで。ちょ待ってくれ、これ全部言いやがったぞ他のパターンないやんけ
第一停止フリーズとか。
あ、いやそんなになってきますもんね。他ないやんけ。
だからこの選択肢の中から選んでねっていうことだよね。気持ちいい。
あーでも一個あったわ。
あった、
一番ええやつがあったわ。
一番いいやつ、
一番いいやつ、これが一番好きなんですよ。多分自分しか一瞬気づかへんっていう、あの間というか優越感というか、世間は今の俺のこの台の状況に気づいてないけれども、俺だけはこの違和感に気づいてるっていう、ハーデスの全回転の一瞬の間、
ウェイトなし。
そうそう、ウェイトなしで気づくパターンもあれば、ボタン押そうとした瞬間に赤いってなるけど押しちゃうみたいなパターンあるじゃないですか、うんうんうん、でかもたまらんすね。
あれは気持
ち、あの一瞬の間がね、まあ、どうせすぐバリバリとかなるんでそこから先はもうあれですけど、でもあの一瞬の間ってやっぱなかなか生み出せへんよなって。
そう考えたら番長3もそうじゃない、フリーズレバー、フリーズするときは文字先にパッて出る。
ああ出るね、確かに。
誰もパッて気づいてあってなってプチュンってなるから、その間で言うと、
でもレバー音で
回り始めますよね。
光るも同時に回るから、
さっきパッてつくやん字の
文字。いや多分、ゆっくり回るから、その
さっきこっちと同時
いやと思ってたけど、ちゃうんかな。
いや多分レバーオンの瞬間上が光って、はい、ウェイトカードで回り
出す。
あれウェイトカードでな。
多分そうや、
ね、多分僕もそんな気が。
へえ、
だからなんか絶妙なこのええみたいな、
先に感知できるんだね、番長3は。
なんか独特な気持ちよさがありますけど、ナンバーワンかって言われると、
そうね、まあそんな文字見てない時あるからね、
うん、あれあれみたいなナンバーワンで言ったらやっぱデビルバージョンかな。
リールロック、
リールロック
三段階、
あのじらされてプチューンのパターン。
でもリールロックやったら俺 乙女の方がいいと思うんだけど。
あーなるほどね、
わかります、わかります。
乙女いいっすよね。
うん、
確かに。まあ鉄拳デビルから始まった、まあ、鉄拳から始まったけど、
うん、
やっぱりヒロク2段階でもそこそこ熱いしっていう、あの感じとかがやっぱ乙女いいね。
確かに乙女も良かったな。辻田さんはありますか？
ないね
ん。いやだっているのに。
ないからいるから喋らなあかんとかない
の、ないの、
うん、この番組。そうやね。
あ、そう、
そういうんじゃないか。その頑張る番組じゃない
よ。自分だけが分かる間が一番。
何言うとんねん。
一番気持ちいい
、う
ん、あの瞬間かな。
なんかでもフリーズしろって思いながらレバー叩いてフリーズするの死ぬほど気持ちいいじゃないですか、
う
ん、
そうです
ね。そのパターンで言ったらオキドキなんですよね。
あ、中
ドキの確定薬の 5% とか中段チェリーの 50% とか、はい、あれとかってやっぱ素晴らしいと思ってて、
うん、
フリーズしろって思いながら叩ける瞬間ってまずないんですよね。
薬品が次のゲームで固まるかっていうところですよね。
すごいんですよね。あれ
マクロスフロンティアはあったんよ、共通のスペシャルリプレイだから。シェリルの狙いが出たときにランカの図柄狙って揃ったら共通やから次ゲーム絶対フリーズするみたいな。
それはまた話しちゃうやん。
だからフリーズするって分かってれば叩ける。
分かっててじゃないね、これ置きときゃしろって。
するかせえへんか
分からへんから。
ごめんごめん。
するやつでレバーするのはちゃう
ね。あ、まだ違う、あ、そうや。
そりゃそうやん。そのバジリスクもさっき分かるやん。
そうやな、
うん、そうじゃないね。
するかせえへんかが分かってドキドキしたい。
まあ、もっと言ったら中段チェリーとかな、なんかもうせんかったらイラつくから嫌なんよ、むしろ。確定薬の 5% とかがちょうどいいんですよ。
わかります。
白って思いながら、白って思うけどどうせせえへんと思ってるじゃないですか。95% せえへんねんから。
ワンチャンあるところで。
いや、そうなんですよ。でもたまにするんすよね、これがまた。それがまたいいんすよ。
なるほどなるほど。絶妙なあれやな。
あれ好きっすね。初代エウレカの突然セブフラが鳴って次回予告みたいなのが始まるやつ知ってます？
売ってないです。
すみません。マジですか？
初代エウレカっすよね。
はい。
初代エウレカ。
もう上と名前でレイバーを叩いた瞬間にセブフラ鳴って、
はい、ムービー始まるんです。プチューンってなるやつですね。
プチューンも鳴らないです。
え？そのまま消えて始まるんですか？
いや、もうレイバーを叩いたらもうムービーが始まるんですよ。
ビー
で。あれ超気持ちよかったっす。
へえ。
まあ、赤棚ビクとストック5個だけなんで、あんまあれですけど。
リーチですか？
リリチェ、リリチェの一部ですね、
はい、5個って聞いたら大したことないように聞こえますけど、当時の5個はもうかなり
っすね。かなりっすね。
確かにセブフラとかめっちゃ気持ちいいっすね。フリーズ、結果人それぞれっていうことでよろしいですかね。
いや、パーですから。
結果フリーズ演出のナンバーワンは歯ですということで、
全回転、
全回転。
あれ演出も歯だし気持ちいいやん、
うん、
みんな見るし、
うん、気持ち
いい。あれであの3と5を駆け抜けた時の、その次の7が止まるまでのあの間のがいいじゃないです
か。分かる分かる
分か
る分かる。
あの間にもうねえ、はい
はい。じゃあ次いきます。ラジオネームももくりさん、ディスカッションです、負けてへこむ金額について、ジローさん、とめぎさん、辻田さん、ひろなかさん、こんにちは、いつも楽しく拝聴させていただいております。今回ディスカッションしていただきたいテーマは負けたらへこむ金額についてです。バスローをやる以上負ける日は必ずありますが、皆さんいくら負けたらへこみますか？自分は負けた時にその金額で買えたものを想像するのですが、自分は3万負けたら PS4 買えたのになってへこみながら帰ります。プレステを2つ分だと眠る前に頭を抱えて後悔してしまいますね。皆さんはいかがでしょうか、というディスカッションを期待しておりますということです。
はい
はい。負けてへこむ金額、
まあ人それぞれあるよね、こういうのって、うん。
とまず聞きたいんやけど、辻田さん負けてへこむ金額いくらからですか？
2万からかな。
2万、
2万はなくなるともう
憂鬱、
憂鬱やな。
負けちゃうもんね。
ひろなかさんは
6万。
結構やな。
5万中盤ぐらいまでは、まあまあまあ、
ふるっとるが
な。まあまあ
5万が全部入って
やろ、どう焼かれとるって。
6万円が入りきって、
はい、
その先に行くと、あ、もうやばいなっていうのは、
はいはいはい。
で4万円、5000円とかやったら、はい、もう別に、まあまあ、
でも売ってる最中の話でしょ。 じゃなくてこうもう終わりっすよじゃんじゃんってなった時にいくらあでもまあ4万負けで買えるとかがないってことですか。だから
そうないんで
知らんが
最後焼かれるかどうかのとこまで
生きるか死ぬかの
焼かれるか、
まあ、ファイターっすもんね。だってあくまで
そうなんで、だから行く時は行くんで、まあ、8万とか言ったらあ今日負けたなって思いながら帰るっていう感じですね。
僕そこまでインファイトしないんでね、ちょっとこう外側からこう足使って戦うタイプのファイターなんで僕1円でも負けたら腹立ちます。
負けはやっぱ負けです
ね。なんかすごい負けたってことが腹立ち、だから1万円負けと2万円負けの差はあんまないんですけど、1万円勝ちに1万円負けの差がめっちゃでかいですね。すごいもうめっちゃムカつきます。
1円でも負けたらもうじゃへこむっていうこと。
いやでもあの厳密に言うとなんか展開にもよるよそら、
うん、
5万負けてて4万8000円取り返したとかやったら、
うん、
いやまあまあまあよかったよかったってなるけど、
うん、
展開にもよるけどなんかが1000円で負けたら腹立つな、
まあ、俺は5万
逆に聞くけど4万負けはへこまへんのじゃ
ん。4万負けやったらまあうんあるかなって思う。2000枚ぐらいマイナスって、まあ、6打ってたとしてもはあるかなみたいな。で
そんなの5万もあるやん。
まあまあでもなんか5万って金額で言うと5万ってなると結構何でも買えるやん電化製品も。でも4万ってなんかすげえなんかちょっと物足らんっていうかエアコン、
ま、
エアコンとか買われへんやん。
そうだったら3と4の差は俺でかい、なんか2と3の差もでかいけど、うん、4と5の差ってなんかあんま感じひんのよね。
ほんま？
だ5と6も6と7もなんか金額が上がっていけばいくほど1万円の価値って下がっていくわけやん、
うん、
なんかそこはあんま4と5の差が分からへんわ。
3でもこんなへこんでんのかな。
1万円負けは確かにまあそんだけ遊べたしよかったって思う負け方もある
んだ、うんうん、
まあムカつくはムカつくけどまあまあまあまあすげえいい展開やったしとか、まあ、収録してたらまあまああんだけいい絵撮れたしとか思う時も別にあるんすけど3万とかは絶対無理やもんな。そんな思ったことないもんな。何こんだいもう俺何回メーカーに電話しようかなと思ったぐらい匿名でと思うぐらいもうムカつく時ムカつくもんな負けると。
せやな。なんや厳密に言うと多分その金額っていうよりも5万負けたっていう事実に負けたなってすげえ感じる。3万とかってなんかまあまあ展開悪ければまあ3万ぐらい負ける日も結構あるから設定狙いとかしてたりとかしたら余計だからなんか3万負けたって言ったらまあまあまあまあうんあるかみたいな感じで切り替えるけど5ってなるとうおーってなるから5かな俺的には。結果負けていいことはないんでね負けないように頑張らんとっていう感じでよろしいですか。え全然納得してい
いよ。なんか
ちょっと
あの、
はい、
3と5で比較したやん、
うん、
それがちょっと嫌やった。俺あんだけ 4と5の差はないっていう話したのになんか3と5の話とかまあまあまあそうね負けたら腹立つと。だこんなん絶対みんな1万円でもへこむやろと思う。何カッコつけてんねん1万円でムカつくやろ
ムカつくムカつく。
ああじゃあ1万円からや
1万円からやな。
ああ、うん、
負けてムカつく金額は1万円ということです、はい、もう終わっちゃったね。
はい、
はい、じゃあ MVP を決めたいんですけど、
これはもう前園さんでいいんじゃないですか。
ゾゾタウンの
前園さんにあげましょうポイント。でもこれなんか前なんでしたっけ、たくさんやったっけ、たくさんに MVP あげてなんかクレームが
あったな。
やめやめよ。よう見た名前ばっかりやな。でもなんかやっぱ強いなみんな。選んでください大輝の。
あいいの、俺これかな、ビリーさんのフリーズ演出のナンバーワン。
はいはい。
かはるちゃんパパさん、どっちか。
あアイスかフリーズ、
アイスかフリーズか。
あフリーズいいんじゃないですか。
フリーズリーですか。
はい、もう田中さん丸しちゃったし、はい、ビリーさんに、
はい、ということでじゃあ今回の MVP は、はい、ビリーさんで、は
い、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ということで、まあ、次回以降どうなるか分かりませんが、富木さんが帰ってくるのか帰ってこないのか、僕がいるのかいないのか、大義のがいるのかいないのか、またどういった組み合わせになるのか、ぜひともお楽しみください、
はい、
それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。
ありがとうございました。さよなら。